こんにちは。
こんにちは。
哲学の劇場の山本隆光です。
石川博光です。
今日はですね、人文的あまりに人文的第181回目となりました。そしてね、前回は哲劇のあいうえおというコーナーでしたけれども、今日は吉川君何をやりましょうか。
しばらく前にご案内した文芸誌の文学界での連載、読むためのトゥルイズムが、月刊誌ですからね、もう第2回、発売されてしまいました。というわけで、ちょっと下手するとこれ毎月、行うことになるかと思うんですが、第2回のね、お話をさせていただければなと思って、共著者の堺泰斗さんにお越しいただいて、あと山本くんね、読んでくださってるので、まあその感想や質問などを受けながら、ちょっと簡単に第2回についてお話しできればなと思います。
わかりました。堺さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そう
しか
で
し、
す
ゆ
ね。
きかさん、今、下手をすることって言いましたね。
下手をすると。
まあ、毎月やっていきましょうかね、普通にね。
変な話ですけど、私自身はね、これ、連載をとても楽しみに読んでいて、できたら毎回何かね、伺えるといいかなって、ちょっと楽しみに、これ自体も楽しみになってきたのでね、今日のね、第2回のこのお話で、最後ね、喧嘩別れとかにならない限り、続けてもいいかなと思ったり
音
し
楽性
て。
の違いとかがね、浮き彫りになったりしない限りね。
はい。で、読むためのトゥルイズムというね、今、吉川君から紹介がありましたが、これはその、堺泰斗さんと吉川博光君がね、読書会というのをやっていて、その読書会で実際にどんなふうにね、集まった人々と共に本を読んでいるかということをね、これを今度は雑誌の、紙面上でですね、対談形式で再構成というかね、している、そういうものなわけです。で、前回の第1回目は、そもそもね、これがどんな連載なのか、それから副題にある非哲学者による非哲学者のための哲学入門読書会ってどういうことなのかっていうね、そういうお話をするのが第1回目、風呂敷を広げ始めるところでした。で、第2回目ね、いよいよ読書会が始まるのかなと思ってね、読み始めるとですね、まだそっちの方にはいかなくて、今回はね、私が読んだ感じでは、どうやって進めるつもりなのかというのと、この読書会にね、雑誌を通じて、読者としてね、参加する皆さんにどういう心構えでいてほしいと思っているかっていうことをね、伝える会になっているんですね。で、どう言ったらいいかな。まずね、ざっくりどんなふうに読んだか話をして、お二人に話を伺いたいと思ってるんだけど、すごい基本的なところからね、再確認すると、そもそもこの読書会は、本などのね、文書に何が書かれているかを読んで理解できるようになる。それを目標にしていると。まあ、これは読書会っていうかね、本を読むためのトレーニングの目標としてはごくね、自然というか、それを目指して、確かに読み方というのをトレーニングしたいわけですね。で、ただし、その時に、一人でやるんじゃなくてね、読書会と言ってることからもわかるように、他の誰かと一緒に読むという、他の人と読んで、読むだけじゃなくて、その場合、自分が読んでどう理解したかを、他の人に向かってね、言葉で書いたり話したりして、伝える。で、まあ、議論になることもあるでしょうけれども、ともかく読んだこと単に自分の頭の中だけで終わらせるんじゃなくてね、もう一回言葉にし直してみるということも生まれるから、読むトレーニングというとなんだかね、黙々と読む話かと思っちゃうんだけど、そうじゃなくてね、読む、それから書く、話す、おそらく聞くってことも含まれてきていて、言葉の4つの使い方をね、多分全部、なんていうのかな、同時にトレーニングって言ったら変ですけどね、活用していくようなものかなと思いました。で、面白い指摘はね、これ前回もそれがあったかもしれませんが、そもそも、ものを読むトレーニングをするっていうことは、その出発点にこう読めないっていう自覚がないとね、そもそも人は、すでにできてると思っていることについてはトレーニングしようなんて思わないので、何かしらこうつまずきというかな、なんか読めないなという気持ちがないと、そういうふうにね、トレーニングに向かわないというので、 で、まあ、哲学書というのがね、テーマになっている一つの理由でもある。つまり、哲学書って人は、手に取ってね、すいすい、なるほど、なんつって読み進めることができない、まあ、典型的な文章としてね、言われたりもしますが、一人では歯が立たないことがあるのでね、そういう本に突き当たると、なんかうまく読めない。どうしてだろう、どうしたら読めるようになるだろうなんてね、思ったりするようになるんだけど、そんなことでもなければ、我々は結構ね、読めない、自分が読めないっていうことに気がつかない、なんて、ケースも多い。加えて、大人になるとね、読む訓練する機会もないよっていうことが、まあ、まずはね、今回また、改めて説かれているんですね。で、これで、一旦私の話を終えますが、特に今回ね、印象深かったのは、なんて言ったらいいかな。読書会なので、参加者の皆さんにね、次のようなことをお願いしたいというふうに書いてあって、これがとても印象的なんですね。そこに何が書かれているかに関連づけて発言をするときには何か言ってくださいと。つまり読書会の場で同じ本をみんな読んできて、その本について何か述べようっていう場面では、これ今ね、動画反復になっちゃうんだけど、その本、その文章に何が書かれているかということに関連付けた発言をしましょうっていう、リクエストがね、書いてある。で、これって聞くとね、なんか当たり前じゃんっていうか、それこそタイトルのトゥルイズムかなって思うんだけど、意外とというかね、人はこれができないんじゃないかっていうのは、私も経験上実感しているんですよね。なんかこう、あるテーマについて話そうっていうのに全然関係ない話を持ち出すことっていうのは結構ね人はするんだけど、それは読書会でも多分ねたくさん起きてることだと思うんですね。で、ああそうだな、本当にそうだな、これが自覚的にできるようになったら随分ね読書会もそれからそれ以外の会議もね、もうちょっとはかどるんじゃないかななんて思いながら、拝読をしました。吉川君、今回のこれ、今みたいなね、読み方をしたんですけど、もし他に読みどころとか何かあったら、補足をお願いします。
はい、ありがとうございます。まずですね、本が読めないっていう時に、そういう状態に陥る時、普段はあんまり、人は、そんなこと思わないかもしれないけど、哲学の本なんかを読むと、そういう、場面に行き当たってみたいな、ことを今、山本君言ってくれたんですけど、で、おそらく実際そうだと思うんですよ。で、それで、酒井さんと私の、朝日カルチャーセンターでやってるような講義でも、ちょっと難しい哲学書を読めるようになりたいみたいな、リクエストが来たりして、でそれにある種別の方法で答えたのがこの連載であり、立ち上げた読書会なんですけど、でどういうふうに答えたかっていうと、逆に哲学の難しくない本、つまり哲学の入門書を読みましょうということでそれにお答えしたと。でなんでかっていうと、多分これ2つぐらい、メジャーな理由言えると思うんですけど、1つが難しい本だと、確かに難しい本を読みたいっていうリクエストをいただくんですけど、これでいきなり難しい本やっちゃうと、まず一つは我々、難しい本について解説するような専門家じゃないっていうトリビアルな理由と、あともう一個が難しい本ばっかりやってるとね、いつか分かるだろうとか、知識が足りないから読めないんだとかっていう状態のままいくらでも時間が過ぎてしまうじゃないですか。
そうね。
簡単な本、つまり入門書をね、相手にすると、そういう意味ではトレーニング、練習にはぴったりなんですね。そういう逃げ場がないので。入門書を渡されて、いや、10年後には私分かるだろうなんて、ふうにはならないように一応書いてあるものなので。
言い訳をあらかじめ潰してあるわけですね、はい、そういう意味ではね。はい、
で、そういう理由で、あえて簡単な本、入門書を。読むことにしたと。で、これさっき山本君言ってくれたことにもう一個つながるのが、どんな、コメントも、あるいは発言も何が書かれているのかに関連づけて行うと。で、これも、やはり、入門書、簡単な本だと、トレーニング やりやすいんだよね。
そうそうそ
う。うん、これ難しい。これがいわゆる、その、純粋理性違反とかですね、
うん、
エチカとかになっちゃうと、
うん、
何が関連してて何が関連してないのかよく分かんないことも結構あって。
そもそもね。
うん、だから、その、うん、さっき山田君が言ってくれたみたいに、読書会で、なんか、お互い、なんか思いついたことを、連想ゲームみたいに喋るみたいなことにこう、
うん、
なりがちなんですよね。
うんうん、
でそれも楽しいんだけど、別に、うん。でも、少なくとも読むトレーニングとしては、ちょっと、かなり心もとないじゃないですか。
うん、
まあ、そういう、その、ところが、まず山本君の感想に対して、何か補足するところがあるとしたらっていう感じですね。
うん、
ありがとうございます。高井さん、いかがでしょうね。
うん、
はい、ありがとうございます。今回、前回と今回は、まあ、脳書き、いわゆる脳書きに当たることしか書いていなくて、
うん、
今回特にやろうとしたのは、論理的、形式的に切れる話だけ、それで済む話は今回やってしまおうっていうつもりで書いたかなと思います。
うん
で、トレーニングの話は、基本的には、その、論理だけでは切れないことがたくさんあって、そちらの方が習なんですけど、
うん、
まあ、例えば、習慣を変えていくとかっていうのは論理では切れない話なんで、
うん
うん、そちらの方が主たる話題になるべきなんですけど、そこに行く手前で、まだここまでだったら論理的に切れるっていう話を、まあ、片付けておこうかなと思って、トレーニングってどういうもんですか？トレーニングの場はどういう場じゃないといけませんか？みたいなのをなるべく形式的に、お話ししてみた、みたいな、そういう内容になってますね。
うん、ありがとうございます。なるほどね。って、ってことは、次のね、第3回からがいよいよ、その読書のね、トレーニングということになっていくわけでもありますね。で、今回の今ね、お二人が話してくれたお話でね、もう一つ、対談の中に触れられてることでね、これも言われてみればそうだよなって思うんだけどさ、つい我々、その、ものを読むっていうと、頭だけでやってるというかな、もっと言うと、精神だけでやってるぐらいのね、受け止め方をすることもまあまああると思うんだけど、実際はそんなことなくてね、読むっていう行為には体はもちろん関わるし、そのさっきも言ったけど、読むっていうことは読むっていう営みだけじゃなくて、話すとか書くとか聞くっていうね、別の行動ともこう関連しているんだっていう、なんていうのかな、読むだけをこう読むと精神だけをですね、なんかそこだけ切り取って成立するような話ではないっていうね、その指摘はなんだかね、面白いというか、その、全くその通りだと思うんだけどね、読書論であんまりお目にかかんないかもしれないなと思ったね、ポイントでもありましたね。なんか、体を持たないコンピューターが頭脳だけでできる知的な操作なんですかみたいなね、チューリングの話をちょっと思い出したりもするけど、実際は体を持ってね、やってるんだよっていう、あたりがね、今後どういう話になるのかなっていうのは、まあ多分次回以降、その、こんな道具立てでこんなやり方をっていうね、具体的なお話の中でね、体との関係も出てくると思いますけどね、そういう、やっぱり予想の、前回ね、その話ありましたけど、他のこれまでの読書論では、あんまりこう、明示的に言われないことがね、ビシビシ出てくるのが、やっぱり第2回もね、面白かったなと思ったポイントでしたね。うん、
まさにおっしゃる通りで、これ、境メソッドの、
うん、
まあ、なんていうか、売りの一つだと思うんですけど、
うん、
普通読書論とか、
うん、
あと、普通に読書が好きな人っていうのは、
うん、
結構、まあ、いろいろな人がいるとは思うんだけど、
うん、
大きな傾向として、
うん、
さっき山本君が言ってくれたように、読書をすごく精神的なものと捉えてる。
うん、
もちろん精神的な面はあると思うんですけどね。
うん、
あともう一個が、読書というのはある種、非常に私費的、プライベートな、
うん、
決め事レベルの、うん、ものだと捉えてるっていうのがあって、
うん、
で、これもそういう側面あるとは思うんだけど、
うん、
でも、ちょっと我々の、その、方針は、どっちかというともうちょっと逆を言っていて、
うん、
読むっていう活動を特別扱いしないと。
うん
うん、それ前回第1回では人の話を聞くっていうことと同じような社会活、
うん、
的活動の一つとして位置づける、社会の方に差し戻すと、
うん、
で指揮的っていうのもまあそういう感じで、うん、ある種他の諸活動と、まあ、似てるとこも違うとこもあるんだけど、そういうものの一つとして、まあ、捉える、簡単に言うと読書とか本読むっていうことを、まあ、申請しない、
うん、
で申請しないとしたらどういうやり方があるのかっていうまあ、実例にこうなってるかなと思っていて、うんうん、当然ながら本の読み方とか読書論とかっていうのはもちろん読書のがいいもんだと思って書くから、まあ、そうなっちゃうところはあると思うんだけど、かなりその特別扱いしてるところがあると思うんですよね、
うんうん、
それをかなりそのザラザラした大地へ戻れ的な
、
うん、そういうその試みかなと思ってますが、
うん、面白いですね、うん、
ね、本を読むことがいいことだとは言い切れないですよね、
うん、
世の中を見ていてね、
はいはい、
本読むの大好きな人たちがの姿を見ていれば大丈夫かな、
うん、
と思うことたくさんあるわけですから、
うん、
あ、すみません、オチがないこと言ってしまいましたけど、
いやいやいやそうそう、そういう意味でね、日常なんていうのかな、すごい特別なことっていうよりは日常、我々が生きていく中でやってるね、いろんな営みのワンオブゼムっていうとあれかもしれないけどね、そうしたものなんだよという場所にもう一回置き直すというね、お話でしたけど、今の話でもう一個ね、今回第2回を見ながら、ああ、これも難しいことだけど、よく起きてしまうなと思ったのが、その読書会などをやっているときにさ、さっきのね、何が書かれているか、その本なり文章に何が書かれているかに関連づけて語りなさいと言われても、なおもね、人はなんていうのかな、何が書かれているかじゃなくて、その書かれていることの、道徳的な良し悪しみたいなね、別の価値判断を持ち込んで、それで話をし始めちゃうと、これがこじれるというかね、いらぬ争いにもつながる、トラブルのもとにもなるっていう、その道徳的判断をどうしてもしがちであるというかな、してしまうっていうね、ここについての注意も、いや、本当そうだし、でも考えてみれば、どうやって我々はその、まあ、自分がうまくできているかどうかね、一旦括弧に入れるけれども、読むときにね、この道徳的判断を一旦停止しながら読むっていうのは、どこでどうやって自分たちはね、訓練したものかなっていうのは、ちょっと振り返りながら、よくわからないけれども、指摘は全くそうだなと思いながら読んだポイントでしたね。うん、これは実際、読書会やってる最中にも起きますか、このような。
いや、起きると思いますよ。
うん、うん、
なんかそのよくね、発言と発言者を分けてくださいとかってね、
うん、
言うけど、でもちろんそれは大事な時は必ずあるんだけど、でも、うん、道徳的判断っていうのは結構我々の人間本性にだいぶ深く埋め込まれてるから、
うん、
なかなかそれが難しくて、うん、でも難しいからといってしなくていいかというと、もちろんそんなことなくて、
うん、
まあだからこそ発言内容についての論評、
うん、
あるいは本の内容についての論評と、
うん、
発言者とか、
うん、
著者に対する道徳的な判断との一応、うん、なるべくこう区別してやっていこうっていう方針があるんだけど、
うん、
で私が今回酒井さんと原稿を作るときにすごく興味深かったのは、
うん、
普通さ、そうやって区別しましょうで終わりじゃん。
うん。
じゃなくて、区別しましょうと。で、この区別しましょうっていう方針を取るがために、
うん、
よりその場は危険度を増すよと。
うん。
なぜなら、この方針守る人と守んない人が混在した場合、
うん、
守らない人にとっては、から見ると、守る人っていうのは、ろくでなしに見えるから。
うん。
本来道徳的評価すべきところをなんでこいつは保留してるんだと。
うん。けしからんと。
うん、そう、うん。そこがね、個人的には非常に、普通はさ、
うん、
ほとんど 99% それ分けましょう、みたいな。
うん、
よく、ツイッターなんかでも、
うん、
誰が言ってるのではなく、何を言われてるのかを、見極めよう、みたいなこと言うじゃん。
うんうん、
で、それ、 ある意味妥当なんですけど、
うん、
でも大体そこで終わるんだけど、
うんうん、
そういう風な決まりというかルールというか、
うん、
のを適用しようという場でこそ危険が生じるっていうね、
うんうんうん、
ここがすごい面白いなと思ったんですけど、どうでしょうね、うん、
これ私宇宙の法則なんじゃないかと思っていることが一つあるんですけど、今の、人と意見を分けよう、人格と主張を分けようみたいな話って、うん、これ自体が規範的な主張なんですよね、
うん、
そうすべきだって言ってますよね、
あ、そうね、
ないのは良くないって言ってますよね、
うん、
で、その主張には私も賛成なんですよ、もちろん、
うん、
なんですけど、
うん、
人が規範的な主張するときって現実に何が起きてるかの分析を省略するときから分析する能力を持たないので、うん、分析する代わりに規範的な主張をしているっていう側面があって、
うんうん、
今吉川さんが指摘していただいたその普通は、人と主張を分けようっていう規範的な主張で終わるところをもう一歩先に進もうとしているっていうのは、
うん、
そこを分析するのが大事で、その能力を持ちたいと思っている、うん、そこまで含めて訓練だと思っているみたいな、うん、そういう形でつながるかなと思います、うん、それが1点で、
うん、
こう多分補足しておいた方がいいかもしれないことがあって、
うん、
今回の原稿を読むと、この私と吉川さんが道徳的な判断というのはいけないものだって言ってると思う人もいるかもしれないなと思います
。
そこをちゃん、うん、そう読まれる可能性があるなと思いながら、
うん、
私服の関係とかもあって、そこはあんま丁寧に今回説明しなかったんですね。でそれはね、私服の関係だけじゃなくて、先でそんな話する予定があるんですね。
うん
うん、でちなみに今日はですね、短距離の反省の話しないですって言って、
うん、
図を用意しなかったんですけど、
うん、
ここで見せた方がよかった。実は。短距離の反省の図の中に、
うん、
その話含まれていて、
うんうん、
その話ができるのは4回ぐらい先ですかね。その先でする話、予定があります。
うん、
で、
うんうん、
今言えることだけを言っておくと、
うん、
道徳的な判断を控えましょうって書いてるんですけど、
うん、
やってはいけないから控えましょうって言ってるんじゃなくて、
うん、
どのようにやるかが大事で、
うん、
道徳的な判断とそうじゃないものを分けた上で、それをどうやって組み合わせて一つの主張、自分の主張を作るかっていうのが大事なんだけど、
うんうんうん、
まずその区別ができてないと、
うん、
どうやって組み合わせるかっていう話には進めないですよね、当然ね。
うん、そりゃそうだ。
なので、まず区別しましょうって、今回はそこまで言ったっていう、
うん、
まあ、そういうことなんだと理解していただければなと、補足しておこうと思います。
うん、うん。ありがとうございます。まさにね、私服の関係っておっしゃった通り、これね、それなりの文字数を使っているはずなんだけれども、一つ一つのトピックスがね、トピックが、そういう意味では、足場を組み上げるための、結構なですね、パーツをこうボンボンと出しているのでね、すべてについて、この場で、第2回で説明しようとしたら、原稿がおそらくね、3倍から5倍に膨れ上がるので、まあ、それは、この先でね、必要になった時に改めて詳しくやろうっていうことでもあるんでしょうね。うん、
本を読むのが苦手な人には読めないものになってしまいます。
全く本末転倒。
いつになったら本の読み方が始まるんやと言ってね、投げ捨てられてしまいますからね。うん、なるほど、ありがとうございます。うん、
でも確かにさ、発言内容と発言者を分けましょうとかね、
うん、
これだけで一冊できるよね。
そうね。
だするとね。うんうんうん、
そのぐらいのね、テーマではあるし、そう、まさにね、お二人今おっしゃったように、 そこまではね、みんな口にはするんだけど、その後じゃあ一体どうやってその状態を作るかっていうことになると、まあ、喧嘩別れになって終わるとかさ、たまたまうまくいってな、収まるってのはあるけど、その場をそのように維持するって、やっぱり、モデレーターじゃないけどね、場をそう動かそうとか、その規範的主張がなぜ今、きちんとね、見直さないといけないかっていう、その視点を誰かがやっぱりね、維持しようとし、努力しないと、これはうまくいかないし、そのためにはさっき酒井さんおっしゃったようにね、現実に何が起きてるかの、観察と分析をしないとね、単にこう、言葉で塗り込めてなかったことみたいになっちゃうんでね、そこは本当、繊細な難しい問題があってね、それをだから、逃げずにやろうってことでもあるわけだね。
うん、今、山本さんが少し触れたことですけど、
うん、
人と主張を分けましょうみたいなことまでは、まあ、たくさんの人が認めるし、うん、言うこと、なんだけど、
うん、
実際にそれがどう使われてるかっていうと、人を選別するのに使われてるんですよね。
うん、
できるやつとできないやつがいて、
うんうん、
できないやつは、うん、もう相手にする価値ない、みたいな、うん、そういう仕方で使われていて、
うん、
で、それが例えば、学歴とか、大学院に進みましたかとか、やっぱり大学院に進むまで行ってないと、そういうのはできないよね、うん、みたいな。そういう形で使われるんですよね、
うんう
ん。で、できないところからできるところにどうやって進んだらいいのかっていう話は難しすぎるので、
うんうん、
なんか、まあ、誰もしようとしないみたいなところがあるかなと思いますね。
うんうんうん、そっか。まあ、そういう意味でもね、この連載に、はしなくもというかね、またしても同じこと言いますけど、既存の読書を解くね、本当は、違う、もう一つのね、ポイントがあるかなと思います。メタにね、それを観察して分析して、実際どうするかというところに踏み込んでるのはね、確かに言われてみれば見かけないことでもありますよね。うん、
この話ができて、この連載を、なんとかな、うん、やらせてもらうことになってよかったなということの一つはですね、
うんうん、
私はめちゃめちゃたくさん読書会参加してるんですよ。
うん、
で、本文の中でも書きましたけど、で、その中には、研究者、中堅の研究者第一線の人たちとやってるものもありますけど、
うん、
多くはそうじゃなくて、
うん、
で、学部生がやってるものとか、
うん、
とかもあるわけですね。ものすごい、レベルっていう言葉を使うなら、低いところから高いところまで、めちゃめちゃたくさんのものを見てるんですけど、
うん、
よく言われるのは、例えば専門家でもない人と、専門書を読んで、それが何に、君にとって何に、どんないいことがあるのか、っていうのをよく言われる、できたわけですよ。
うん、
今回、文章でまとめる機会をいただいたので、
うん、
私がそういう読書会に参加しながら何を見て何を考えていたかっていうのが、初めて世界に、
うん、
公開されているわけですね。
うん、
つまり人が、
うん、
どういうふうに本を読んでいるかっていうのは、まあ、専門家はどう読むかっていうのももちろん面白いですけど、
うん、
専門家じゃない人がどう読むかっていうのもやっぱり面白いわけですね。うん、それは社会学的な関心がと言っていいと思うんですけど、
うん、
そういう経験が今回の原稿には生かされていて、
うん、
逆に言うとこの連載がなかったら私はその知識を抱えたまま死んで行く予定だったということで、まあ、吉川さんに感謝しないといけないなと思ってます。
うんうん、
これね、本当に、まあ、私としてはもうほとんど社会的事業ぐらいのつもりでやっていて、
うん、
これ、酒井タイトに連載参加させた人がすごいって言ってくれたから、うん、今のところ2人いてね、
うん、
1人が工藤文子さん、
うん、
で、もう1人が荒木優太さんなんですけど、
うんうん、
もうちょっといろんな人に評価していただきたいですね。
その価値をね、ちゃんと認めていただきたい、
は
い。
まあでもね、回が進んでいくとね、うん、読んでいただければね、わかると思います。
うん。
わ、うんうん、かるように書いてあると思
う。うん。それはね、また楽しみでもあるし、そうね、本当そうだね。だから、できる人ができ、をやればできるよって話ではなくてね、これ前回のことにもつながるんだけど、いや、できないところからどうやってできるように人はなっていけるんだろうかっていうね、そのできないとできるの間の、間で何が起きてるかっていう、そこのところにやっぱりね、目を向けるためには今のお話はね、やっぱり避けて通れないんだなっていうのもよくわかるし、それをそう言語化していただけるのは読者としても誠にありがたいポイントですよね。でね、今の話にまあちょっとね、なんだろう、もう一点だけまとめじゃないけどさ、今回読んで面白かったっていうか、あ、そういうことなんだなと思ったのが、今画面に表示しているね、目次の中のね、これよ、4項目目のサブタイトルみたいにして、書いてある知的な話題としての技能訓練っていうね。で、この中でさ、その、なんていうのかな、技能や訓練という話題をね、取り上げることの、まあ、動機としてなんていうの、この話題が知的に難しく面白いからですっていう、これすごく私印象に残ったんですよね。つまりなんだろう。本音か建前かっていう、全部本音が書いてあるとも言えると思うんだけど、なんていうの、この動機、これをやると何が嬉しいか面白いかっていうね、そこのところをちらっとおっしゃっていただいた、これひどく面白いことだと思ったんですけど、この点についてはなんかお二人に伺うことはできますかね。
正直私自身はね、
うんうん、
このトレーニング、社会式トレーニングっていうのに対する興味が大きくて、
うん、
それで一緒にやりませんかって連載とかもね、
うんうん、
なんだけど、でもこれについて話してる間うちに酒井さんがより、
うん、
その、うん、これも言葉選ぶ、まあより高次の、
うん、
つまりトレーニングできて終わりじゃなくて、
うん、
そういう訓練、技能訓練っていうこと自体が知的に面白い、で、うん、それを面白がってるんだっていうことが分かってきてですね、
うん、
それで、あ、だから酒井さんは博士論文の進捗報告会とかね、
うんうん、
ああいうことをめちゃくちゃやってるんだなっていう、ちょっと腑に落ちたところが
あ
って
、なるほどね、うん、
ちょっとね、酒井タイトの活動のその別に秘密にしてるわけじゃないから秘密ってことはないだろうけど、うん、その動機みたいなところに触れた感があったんですけど、どうですか。
指摘の通りだと思いますが、
うん、
逆に私が分からなかったのは、
うん、
あ、こんなのってわざわざ言うことなのっていうのを学んだって感じですかね、
うん、
技能訓練って知的に面白い話題だっていうのは私にとって自明のことなので、
うん、
みんなそう思ってるぐらいの勢いで生きてきたんですけど、
うんうんうん、
あ、そうじゃないんだっていうのが年を取ってだんだん分かってきた感じ。
そこが、酒井さんの生きづらさの要因の一つとし
こういうのは言わないと、
うん、
分かんない人がいるのかと思って、
うん、
今回は書いとかないとまずいなっていうのが一点ある。もう一個の理由は、これ裏表になってるんですけど、
うん、
本が読めるっていうトレーニングだけ目指す場合、余計なことが多すぎるんですよ、この連載、
うんうんうん。
書かなくていいことがいっぱい書いてあるんですよね。わけがわからないだろうと、逆に、
うん
うん。読めるようになりたいだけなのに、なんでこんなことを読まされなくちゃいけないのかって感じだと思うんですけど、うん、目的はそこにないので、
うんうん、
目的はね、面白い話をしたいっていうところにあるので、
うんうん、
本が読めるということだけを考えるならば枝葉にしか見えないかもしれないんですけど、私が面白いと考えてるのは枝葉の方なんですよ、
うん、
いうのを言っとかないと、
うん、
怒られるだろうなと予感して今回ちゃんと書いておいたと、そういう次第です。
そういうことだったんですね。でも世の中ね、世の中ってまあいい加減な言い方だけどさ、知的能力の向上ってのはみんな大好きで、そういうマニュアルとかね、トレーニングを歌う、 ものなんか大量にあるわけなんだけど、その知的能力の
向上、話の腰を無理やり折って喋ってほしいけど、知的能力の向上って知的じゃないですよね。
そう、そういうことです、そういうことです。
大丈夫なのかっていう話です。うん、ごめんなさい。
いやいや、
戻してください。
うん、いやいや、超大事なポイントで。で、そういうことは好きなんだけど、その知的能力の向上を称するもので一体何をしてるのかとかね、そこで何が起きて何が変化していくのかっていう、その一番大事なところはね、実はあんまり人が興味を持ってないかもしれない。でも酒井さんがね、そこに面白さを感じるっていうのは、私もなんか共感できるなと今思いましたね、うん、でもそれは枝葉って見える人もいるかもしれないけど、それも含めて見ていかないと何が起きてるかを自分でも自覚しにくいんじゃないかなとも言った方ではね、思いますね、なんかね。
知的な能力は向上すれば良いのであって、自覚なんていらないんだって思ってる人はいるでしょうね。
なるほど、あ、そうか。もう AI でええやんみたいな世界ですね、そうなるとね。プログラムでええやんみたいな。そうですか。
いいって言うかもしれません
よ。それは言いそうですね、でもね、実際ね。確かに確かに。うん、
まあ、本編というかの話はこれぐらいかもしれないけど、
うん、
今回私がなんていうか、注目していただきたい、うん、それこそ枝葉の箇所っていうのがあって、
うん、どこだろう、
この連載ちょっと言葉遣いが、
うん、
っていう言葉遣いをするところがちょこちょこあるんですよ、
うんうん、
例えばまあ、読書法っていうから、まあ、対象は主に文章なわけだ。
うん、
で、それを本とか作品とか言わずに、文書って呼ぶ
んです、うん、そうだね。
で、ここにはちゃんと、理由があって、
うん、
作品ともテクストとも呼ばないと。
うん、
で、その文書を作る人のことを、
うん、
作者とも著者とも呼ばず、文書制作者と呼ぶと、
うんうん、
まあ、そういう、まあ、ちょっと言い方があって、でこの辺りの、うん、注釈、
うん、
高いタイトルによる注釈が非常に面白いのでね、うん、ちょっとね注目していただきたいと思います
はい、読みどころですね、面白い読みどころポイントですね、は
い、ついに酒井タイトルがロランバルトについて公に語ったという、うん
まさかそんな日が来るとは想像してなかったですね。
うん、
実は、割とロランバルトが好きで、私は、
うん
うん。割とよく読む、
うん、
作家なんですよね。
まあ、そうじゃないと、こういうとこにね、ここでズバッと名前をね、出して語るってことにもならんでしょうけどね。うん、
この辺も、本当にいわゆる知的能力の向上だけを目指した連載やったら、そんな情報は入ってこない。
いらないからね。
あそこには、中には、私のバルトへの愛を感じてほしいなと思っています。
うん、ますます面白くなってきた。
うん、というわけでね、もう中の一つ一つも読みどころが満載なんですよね。
はい、
この
第2回も。いいですね。はい。いやー、これは次回以降もね、いよいよ読書会の方に進むと思いますが、
はい、
今回ね、最後の方で、読む課題ですかね、読者の皆さんに向けた課題も提示されているので、戸田山和久さんのね、思考の教室でしたかね、うん、それを材料にしますよという予告がされていましたね。
ついにね、オリエンテーションはこの第2回で終わりで、
うん、
で今第3回の原稿がもう出来上がっていて、
うんうん、
で3月上旬、はい、刊行の4月号では、
うん、
いよいよ実際に読み方っていうのを図表なんかを使って掲載する予定ですので、
うん、
お楽しみに。
じゃあ我々読者としてはこの課題図書をね、それまでに読んでおくっていうことになりますね、はい、準備としてね。
で末尾の課題を、まあ、来月の上旬ぐらいまでにちょっとやっていただくと、
うん、いいですね。ただ読むだけじゃなくてまさに手を動かすというね、こともやっていけるわけだ。はい、ありがとうございます。そしたらあれですかね、最後にまた、この連載のことと絡めて、実際の 読書会のお話はしますか？
そうですね、うん、あの途中参加も可能なので、
うん、
非哲学者による非哲学者のための哲学入門読書会、
うん、
あの今のこの画面にもあの QR コード出てますし、
うん、
あとあの概要欄にもあのリンクなど表示しますので、
うん、
ぜひ途中からでも、はい、
うん、
これですね、はい、ご参加ください、
はい、第5期第6期
で、はい、で今はね第5期で、
うん、
哲学シンキングという、
うん、
主にビジネスパーソン向けに、
うん、
哲学の有用性を、宣伝するというそういうちょっと変わった本になってます、
うん、はい、というわけでね、この連載について第2回目になりますけどね、これからあの前回伺った話だと十何回かはね続くということなので、果たしてですね毎回この読んで、手を動かして一緒にね進んでいくと どんな場所まで連れて行かれるのかね、それも楽しみにしながら、そしてよかったらあのこれに懲りずにですねまたこの哲学の劇場で酒井さんを交えてお話ができたらなと思います。はい、
酒井さん何か言い残すことありますか？
あのいっぱいあるのでやめておきます、うん、あの続きは本文でっていう、
あ、そうです、
はい、それがいいですね、はい、はい、じゃあそんなところでね、
はい、
今日のところは終わりにしましょうか、酒井さん吉川君どうもありがとうございました。
ありがとうございました。